前向きの議会劇場。この番組は前泊まり三木が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊まり三木です。さて今回は、特別企画をお送りします。沖縄の戦後政治史を学ぶ特別企画、沖縄の政治議会劇場版をお送りします。講師は沖縄国際大学非常勤講師の宮城治さんです。宮城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、戦後ですね、忘れられた島からお伝えしてきましたが、島ぐるみ闘争が終わって、今回は第5回ということで、はい、うるま市の、宮森小学校で起きたジェット機墜落事故のお話あたりからということになりますね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、
ちょっと前回のおさらいなんですが、駆け足でいきましたので、島ぐるみ闘争の終結に大きな役割を果たしたのが那覇市民で、那覇市長に瀬長亀次郎さんを選んだと。で、瀬長さんが島ぐるみで、県民が求めた4つの原則というものを、市長として公約に掲げていったと。で、その瀬長さんをなんとか追放するためにあの手この手で、取り組んだが、ことごとく失敗した結果ですね、アメリカは、4原則のうちの2つを譲歩するということになりました。それで、島ぐるみ闘争は、ようやく収束するわけです。で、このかなり強硬な政策をが、どうもこのままこの政策を続けていくと沖縄の統治が続かないというふうになった、アメリカはですね、はい、もう強硬策から経済を重視するんだというふうにですね、舵を切ることになります。
はい、
で、例えばですね、主要政策としての通貨の切り替えですね、1958年に、今まで軍票という B 円を使っていたのがですね、世界の基軸通貨のドルを、沖縄で、流通させることになります。で、そのことによって外国の資本を入れて沖縄で経済、開発をすると、
はい、
だから経済重視ということですね。
はい、
それから経済援助法というのを作りまして、うん、きちんとですね、沖縄の民政を安定させるためにですね、アメリカが、法律に基づいて沖縄に援助していくというふうなことでですね、ガラリと政策統治を変えました。で、このそのことによって非常に、戦いの季節を長く続けていた沖縄の中にですね、緊張が緩んでですね、
うん、
表面的に、安定ムードというのが広がっていくということだったんですね。で、じゃあこのままいくかなと思われた時に発生したのが、冒頭で、紹介がありました宮森小学校の、ジェット機墜落ということになります。はい、この、事故で、それから、広がりから言ったらもう事件と言ってもいいかもしれませんが、
はい、
1959年の6月30日です、に発生します。午前10時40分頃ですね、当時石川市で、今でいううるま市、
はい、
そこに飛行中の嘉手納基地所属の戦闘機が、突然火を吹いて操縦不能になって、で、宮森小学校近くの住宅地に墜落します。
うん、
そしてこの、衝撃によって跳ね上がった機体が宮森小学校の校舎にまともにぶつかっていくということになります。死者は18人です。そして、重軽傷210人ということになりまして、沖縄の戦後史上最悪の本当に大惨事で、これを超えるような、そういう航空機事故はないと。しかも小学校に突っ込むというですね、いうことになりました。 こう墜落した機体というか事故機はですね、F100D という D 型という戦闘機でですね、水平飛行に移ると音速を超える世界初の実用戦闘機ということで、アメリカ本国に続いて次いでカナダにも配備されているものです。ですから、まあ、最先端の機種なんですけれども、これがなかなか開発し実戦配備されて以降ですね、事故が相次いでいた、パイロットが相次いで犠牲になるというそういう機種でもあったわけです。でこのもう一つ申し上げますと、この F100 というのはですね、はい、水爆を搭載できるというですね、はい、そういう、まあ、まさにアメリカが当時核戦略として、使える核、戦術核というものを、使って戦争するというニューリック、政策といいますけれども、まあ、そこの、を担う1億を担う戦闘機がだったということになります。はい、実はですね、もしこれが水爆がそのまま積んでたったらもうそれこそ大惨事なんですが、はい、まあ、この時は、はい、ちょっと不具合を起こして、それで調整をした後にですね、まあ、テスト飛行として飛んでいる時にですね、もう、エンジンにトラブルが起きたということになりました。この痛ましい事故なんですけれども、アメリカはこの最先端の、戦闘機が小学校に突っ込むということに対してですね、かなり神経質になって、報道管制も敷いています。地元市の記者たちが撮影をするフィルムをですね抜き取ろうとすることまでして、でこの時の写真というのはねあんまりないんですよ、少ないんですよ。で実際に映画にもね、この作品映画ひまわりという映画にもなったことでも知られている事故ですね。でアメリカはこの、アメリカ軍はこの F100 というのを宮森小学校の事故の後もですね、使い続けました。で2年後の1961年にはこれもうるま市ですから、当時は具志川ですね、そこにも墜落して死者2人、はい、重軽傷少なくとも6人というですね、事故が、起きています。でこの事故だけではなくて、当時、沖縄です、では沖縄全域に核兵器の配備が進んでいたという、ことがありました。これは先ほど申し上げましたアイゼンハワー政権がですね、はい、局地戦で戦術核兵器を、使用するという、戦略を採用したからなんです。ですから沖縄には1950年代半ばぐらいから大量の戦術核兵器が持ち込まれています。そういうことももちろん秘密で沖縄の人たちに知らされることはなかったんですけれども、で例えばですね、宮森省に、ジェット機が突っ込む前にですね、那覇基地にですね配備されていた地対空ミサイルで ナイキハーキュリーズというのがあるんですけれども、はい、これがですね、核を積んだままですね、迎撃ミサイルに核弾頭 を積んだままですね、誤って、那覇基地から発射されるという事故もありました。当然これもアメリカは隠していましたけれども、そこで、実際に兵士が犠牲になっています。で、それからほどなくして宮森に、ジェット機が墜落したということでですね、沖縄全域が、ミサイル基地、核ミサイル基地になっていたという時期なのですね。で、それだけではなくて、伊江島でもですね、ナイキの、誤射事故から3ヶ月後にはですね、また爆発事故が起きたりして、住民が犠牲になっています。で、このようにですね、 密かに核兵器が配備された沖縄で住民がですね破滅と本当にこう隣り合わせの生活を強いられていたと、まあ言ってみれば宮森小学校の児童たちの犠牲というのはアメリカの核戦略の犠牲とも言えるかと思います。
そうですね、大なり小なりいろいろな事故が起きていた。
そうなんです、でにもかかわらず、核基地化というのは着々と進んでいて、例えばですね、読谷村ですね、
はい、
読谷村には那覇基地で誤射をした内機の発射実験が、開かれたり、あるいは、読谷村のボーローポイントと言われている飛行場でですねでもこうした兵器が持ち込まれているということになります。でこの時にですねもうさすがに沖縄の人たちは、将来を担う子どもたちが犠牲になってこれを止めることができないと、なおかつその事故大事故の後も、アメリカはその沖縄の核基地化というのをやめないと、もうどうしたらいいんだろうと、子どもたちを守るために沖縄の未来を守るために沖縄どうしたらいいんだろうか、ということで、考え始めた時にですねアメリカで、ある報告が、発表になりました、
はい、
これはですね崑崙報告と言われているもので、この崑崙報告というのは、
はい、
アメリカのですね、アメリカが沖縄を統治しているということはですね、はい、統治をして軍事基地化をしているということに対する批判をして、それで沖縄は日本に返すべきだというふうに、提言をしています。で、これがアメリカの議会でこの報告書が発表されたわけで、かなりの反響を呼んでいます。で、この崑崙報告を例えば沖縄の軍政をやめてこの報告はですねこういうことも言ってます。行政主席の降参、これまでは行政主席というのはアメリカに統治しやすい方を、アメリカが任命をしていると、
はい、
でそれをやめて直接選挙で選びなさいとかですね、いうことも盛り込まれているわけです。で最近の調査研究ではこの崑崙報告にですね沖縄の研究者も関わっていたということが報告されています。でこの崑崙報告以外にですねシラキューズ報告とかアメリカの極東政策、例えば対日政策などに関する報告が次々と、議会に、提案され、そして、やはりそのアメリカのが沖縄を統治する長く統治するということは好ましくないというようなですね、そういった報告が、次々っていいますか相次いで発表されるということで、はい、こうしたですね、報告をに接した、沖縄の人たちはですね、例えば当時の沖縄教職委員会の政治部長だった福地博明さんなどの証言によりますとですね、はい、この崑崙報告やシラキューズ報告で、アメリカの国内にも将来沖縄を日本に返還する声があることを知って大変勇気づけられたというふうに証言をしています。で沖縄は孤立をしてないと、島ぐるみ闘争の時も朝日新聞の報道というのがありましたよね、はい、で今度はアメリカ本国で、その研究者が書いた報告書が議会で発表されるということでですね、やっぱり沖縄の人たちはこの報告に勇気づけられて、さあどうするかということになり、これがですね祖国復帰協議会というですね大きな器、はい、日本早期に日本復帰を求める、人たちが各種団体が、集まってですね、この祖国復帰協議会、略して復帰協と呼んでいますけれども、はい、これを結成するということになります。でこの復帰協はですねの特徴は、この強大なアメリカ軍を相手にする場合には、はい、 一度分断されてしまった50年代の島ぐるみ、
はい、
あれをもう一度ですね、そバラバラにならないで、今度こそバラバラにならないで、皆さんが沖縄の人たちみんなで一致団結した組織が必要だと、
うん、
でそうでなければ最大限の力を発揮できないというような思いで結成されました、
う
ん、で結成されたのが1960年の4月28日皆さん、思い起こしてください、はい、4月28というのは、1952年のこの日、
はい、
サンフランシスコ講和条約が発効して、沖縄奄美小笠原が、日本から切り離された日ですね、
はい、
で沖縄では屈辱の日と呼んでいましたけれども、この4月28日に、復帰協は発足することになりました。この日にちにも意味があったんですね、うんうん、
ですね、まあ、各地で本格的な日本復帰運動が始まっていくということなんですが、
はいはい、
ちょっとここまで振り返ってみて、疑問といいますかね、質問があるんですけども、アメリカはその沖縄戦の後の、まあ、にあの沖縄を、まあ、軍部が統治をして、それからもうその当時からあの国務省などは沖縄をゆくゆく返すべきだというということで、軍部がいやあのそのまま支配する、そういった対立がアメリカ の国内でもずっとあったり、その中で波があったような気がするんですけども。
そうですね、ただしあの沖縄の統治については軍の方がですね、自主的に仕切っていましてですね、あのなかなか国務省サイドが直接介入をするということが難しくなるので、
う、
そういう時期がありました。でこれはやはりおかしいんじゃないかということで、うん、あの混乱報告の精神というのはこういった軍が、よその国の住民を統治するというのはおかしいんじゃないかということももちろんあるでしょうし、うん、早くその日本に返還すべきだという考えがあのアメリカ国内にもあったということがありまして、
あったことが明確になったということはなかったでしょうか。
はい、でこの明確になるのが実はあの次回のお話につながるわけなんですけれども、
はい、
しかしまあこの時点までは、まあ軍事優先でことが進んでいて、
これアメリカ国内でもそういう状態だったということですね。
そういうことです。島ぐるみ闘争の終結した後にあの経済政策というのを導入するということにもなったんですけれども、うん、そのそうであったとしてもですね、アメリカ当時沖縄でアメリカ軍がしていたのは、
うん、
入力政策をアメリカ、沖縄に、実現していくために、うん、着々とあの核基地化をしていたというところでですね、うん、まあ、もう矛盾するあの政策ではあるんですけれども、そしてその、 あのこの基地を自由化するということが最優先させた結果、
うん、
その歪みがあちこちに沖縄社会の中にですね、うん、発生していったというそういう時期ですね。
なるほどですね。まあ、当初から沖縄は孤立していたわけではないんですけれども、まあ、いろいろと時代の流れで、あの左右されてきた部分があるのかなと感じました。でこれは、まあ、現在のね今の状況にもつながっていくところかなと思います。
はい、で、はい、あのもう一度じゃあ、 あの、第三次の後にですね、復帰協ができたと、
はい、
うん、4月28日というですね、
はい、
日にできたと、そして最初のこの復帰協の仕事というのが、はい、アイゼンハワーが実は沖縄にやってきたんですね、
はい、
でこれ1960年6月19日なんですけれども、この時に、復帰協の最初の仕事はですね、その早期日本復帰を求める声をアイゼンハワーに、と何でしょうか、突きつけたと、
はい、
いうことなんです。これが最初の仕事で、で、あのそういう住民のですね強い、その反発にあったアイゼンハワーは、うん、沖縄のへの滞在がですねおそらく2時間ぐらいだったと思いますけれども、で琉球政府のですね政府庁舎の裏口からですね、
うん、
まあ車に乗って、
うん、
それで、去っていったと、
う
その裏道というのはですね、当時まだ舗装もされてない道ですね。そこから、去っていったと。で次の、予定地の韓国に向かったということになりました。で復帰協というのはそれ、結成からですね、日本復帰を実現するまでですね、さまざまな局面で、沖縄の人たちを一つにまとまり大きな器になったということになります。沖縄の戦後政治の中でも、重要な出来事だと言えます。
本格的な復帰運動始まりました。そして沖縄に対するアメリカの政策、次回でお送りしたいと思います。はい、前向きの議会劇場、本日は特別企画沖縄の政治議会劇場版をお送りしました。講師は沖縄国際大学非常勤講師の宮城修さんでした。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。